今日はコリント人への手紙第1、5章、1節から8節です。このところでは内側を清めることが語られています。1節を見ますと、聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことですと、パウロははっきりとその罪を指摘したわけです。みだらな行い、すなわちそれは会員の罪であるということです。しかもそのことをどうしているのか、それを教会の中で平然と行っている。しかもそれを指摘して、罪だという人がいない。その姿が2節を見ると、あなた方は思い上がっていますっていう言葉が出てくるわけです。自分たちは大丈夫だ。そのような思い上がりが実はどうなっていくのか。教会の内側が腐敗していくっていうことであるわけです。私たちは外側から責められても強いわけですけれども、しかし内側が腐敗していくと、もうそれは崩れていってしまうということであるわけです。あの強大なローマ帝国がなぜ滅んでいったのか。ある人はそれは不貧困、不道徳によって内側が腐敗し、そして国が崩れていったということを指摘していました。そしてそれは私たちにも実は同じことであるということです。2節にある思い上がり、また6節には誇っている、そういう誇り、実はそれが教会をダメにしてしまうというような大きな原因になるわけです。パウロはパンダネという言葉を6節7節で使っているわけですけれども、古いパンダネを取り除きなさい。それはあのユダヤ人たちが、自分たちは選ばれた種族である、他の異邦人とは違う、そして彼らは実際はどうであったのか、全く神から離れてしまったもの、もう形だけは守っているけれども、その内側には一つも神の臨在栄光が表されるようなものでは全くなかったということであるわけです。そしてパウロ自身も、彼は律法主義者だった。外面は装っていても、その内実はもう苦しみと、もう不満、そういうものに満たされていた人間であったわけです。ですから彼はこの古いパンダネを7節にすっかり取り除きなさいということを言ったわけです。そして現実なこととしては、一節に行われているような会員の罪を犯しているものを、二節のところに悲しんで自分たちの中から取り除くべきではなかったのですかと、彼ははっきりと言っているわけです。そうした不貧困、汚れを行っているものをそのまま見過ごしていてはならない。まさにそれは古いパンダネが膨らんでいって、そして教会がダメになってしまう、その罪を取り除く必要があるわけです。なぜならば5節を見ると、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのですとパウロは言っているわけです。不貧困や会員を行う力は一体どこから出てくるのか。それは一人の人のうちにある肉の働きである。それが明白であるわけです。肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したという言葉があります。そしてこのことについては、ガラテヤ書の5章の19節に肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、そしてそれ以下に実は肉の技がさらに出てくるわけですけれども、21節を見ると、このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんとはっきり彼は言っているわけです。 私たちはなかなか他の人の肉の技っていうのは見ることはできません。しかし私たちは自分が肉の行いをしてるっていうことに気がつくことがあるんではないかと思います。しかしその恐ろしさは何かっていうと、神の国を相続できない。そして黙示録の21章を見るならば、そのような不貧困汚れを行っている者は第二の死、永遠の滅びに投げ込まれる、はっきりと出ているわけです。ですからイエス様も五体満足揃ってゲヘナの火に投げ込まれるよりは、罪を犯している目や手を足を切り離して天国に入る方がマシであるということをはっきりと言われたわけです。そして私たちはどうなのか。私たちも自分は大丈夫だ思い上がったり、自分を誇っているっていうところがないだろうか。しかしやがては神様の裁きの座につかなければならない時が 100% あるわけです。肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡されていいんだろうか。しかし五節の終わりには、彼の霊が主の日に救われるためですという言葉があるわけです。肉は滅びに行ってしまいます。しかし霊がどうなのかというところが問題であるわけです。私たちは自分の心の中からこの肉の思いを取り除かなければならない。それは私たちが霊に生きるために、私たちはこのようなことが必要であるということです。二節にある、悲しんで取り除くべきである。まず私たちはこういうことが教会の中に起こる以前に、自分自身がその心の中に悲しんで肉の思いを取り除かなければならないということになるわけです。じゃあどのように私たちは自分の肉を取り除くことが可能となるのか。それはガラテヤ書の5章の24節に、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。パウロははっきりと言ってるわけです。自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけた。私たちはこのことを自分の心の中に行わせていただく必要があるわけです。この十字架につけたというのは、七節の終わりを見ると、私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのですとパウロはコリントの人たちに言ったわけです。彼はコリントの人たちにキリストの十字架を語った。すでにほふられた。じゃあ私たちはただ子羊だけが十字架にかけられてそれでいいのか。そうではないということです。七節にあるように、古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。とあるわけです。だから私たちは、自分の心の中にある思い上がり、誇り、そういうものを古いパンダネとしてすっかり取り除かれなければならない。八節には、ですから、古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。私たちは、おごり高ぶり、思い上がり、自分はクリスチャンだ。イエス様は十字架で死んでくださった。確かにそれは恵みであるわけですけれども、実は私たち自身の心の中にあるその古いパンダネ、そしてその肉の性質を取り除かれなければならない。やがては私たちは神の前に出て、肉の働き、そしてまた自分がイエス様によってあがなわれた、そして自らがもう霊の生贄供え物となってイエス様に 忠実に従ってきたのかどうか、それが明らかにされるということであるわけです。それこそ神様は私たちのもうこの世に生まれた時から死ぬまでの全ての生涯を知っておられる。おそらく人は知らないかもしれない。しかし全知である神様は自分の一生の生涯を、もうそれこそこのビデオではないんですけれども全部映し出される。その時に私たちは言い訳することが果たしてできるんだろうか。もし自分の心の内が、そしてまた自分が隠れてやっていたことも全てが明らかにされるとするならば、私たちは今自分のうちにその罪がある、肉があると気がつくならば、古いパンダネをすっかり取り除いていただく。そして誠実と真実の種なまし版で祭り、本当にこの神様を心から褒めたたえる、お祝いをする、喜ぶ、そういうことをなすということをパウロは進めています。私たちもまさにその自分の魂の中に勝利を豊かに与えていただきたいと思います。